北原さん聞いてください。先日霊感占いに行ったら相当たちの悪い生き霊がついていると言われました。話を聞くとそれは同じ会社にいる30代の男性だと言うんです。私が管理職になったのは気に入らないいいか、それとも私に出世なんかしてると誰も結婚してくれないよ、俺なんかどうとしつこく迫るバツイチの同期 M か、見当がありすぎて分かりません。最近体調が悪い理由はその男の念にあるというのです。話半分に聞いているとはいえちょっと不気味です。生き量は怖いです。 This is Baba Boshi Station by インターネット番組バーボシ。こんにちは、北原みのりです。たつこさんからのメールをいただきました。どうもありがとうございました。生き量怖いですね。私もね、生き量ありますよ。あなた生き量ついてるって言われたことはないんですけど、水子ついてるとは何度も言われたことありますけども、生き量ついてるとは言われないけども生き量がいるって感じたこと今までの人生2回はっきりある。ね、怖いんだよね生き量。そう、やっぱ友達と揉めた時にその友達がものすごく私をやっぱ恨んだと思うんだよね。その恨みがなんかね階段を伝わってきたっていうかさ、飯ってその時2階の部屋にいたんですけど、1階から階段でねその友達が上がってくる感じがしたわけよ。もうそれホラーでも絶対そこに彼女がいるっていうような気持ちになったの。その時に生き量ついてて悪いことは起きないんだけども、生き量がついてるかもしれないとか、その、彼女に恨まれてるとか、友達との人間関係がうまくいかないとか、そういうことでかなり自分の心の中がもうぐちゃぐちゃになって、そうするとやっぱり体も調子もおかしくなるし、そうなんかいろんなことがうまく回らない気がして、それは絶対生き量のせいだって自分で思い込んじゃうことによって、さらになんか変なね暗闇にはまってしまうような、そういうもうドツボっていうんですね、これこそドツボって思ったけどハマっちゃったことがありました。だからもうこの30代の男のね生き量かもしれないけれども、この生き量よりも自分の生き量の方がもっとパワーがあるんだということを信じた方がいいんだなっていうふうに思うんですけども、その信じるためにどうしたらいいのか。で、私最近何週間か前に行ったんですけども、鍼灸の針をね今受けてるんですよ。誰に受けてるかというと、1970年代にウーマンリブで便所からの解放というビラを配り、で本当にカリスマ性のあるね運動をしてきた田中美津さんっていう方が、ご存知の方多いと思いますけどいるんですけども、彼女は今レラハルセというね治療院を開いていて、そこで毎週1回針打ってもらってるんですよ。これがね美津さん曰くなかなか本当に信頼関係がないと打てない針っていうふうにおっしゃるんだけど、本当に私ミツさんのこと知っててミツさんに打ってもらいたいと思ったから、ね、打ってもらっていいんだけども、もし町の知らない鍼灸師の針の人に、打ってもらったとしたら、なんだこの痛いじゃねえかこの自信っていうふうに首を絞めたくなるぐらいの痛さなわけなんですよ。この痛さにはいろんな意味があるので、ちょっと本当にレラハルセのホームページとかね、皆さん見てもらったら分かると思うんですけど でもこの針をすることによって自分の中のやっぱ心がね体がすごく楽になっていってるのと、あと田中美津さんと毎週一回お話しすることによっていろんないい気を与えられてるような気がするんだよね。そういうことで自分の体と心はどんどん軽くなってる感じがするんです。で、体がいいくなるっていうのは軽くなるってことなんだよね。なんかいろんなことが軽くなるってことってすごく気持ちがいいことなんだななんてことを最近は実感してるのです。ということで今日のテーマというのは、体にいいことをしてますか、生き量はついていますか。本当に皆さん今自分の体の調子心の調子はどうですか。そんなことを考えながら今日はぜひバーボシ聞いてみてください。
ババボシ by Love Peace Club。
今日は3人の方に電話をしてみました。体にいいこと何かしていますか。ヤーマンさんに話を聞いてみました。ヤーマンさんこんにちは。
こんにちは。
体にいいこと何かしてますかという今日のテーマなんですけども、ヤーマンさんは何かいいことをしてますか。
そうですね、私は、週 1日、会社は恵比寿なんですけども、恵比寿から三軒茶屋まで1時間ぐらい友達と歩いて帰るようにしてます。あとは、夜必ず30分は 浴をすることと、あと豆乳と青汁を飲んでいます。
かなりいろんないいことしてますね。え、何かきっかけとかあったんですか？それは
特にないんですけども、あの私33になりまして、肌とかにもあのよく吹き出物ができたりするので、なるべく汗をかくように。あとジムにもたまに通ってるんですけども。
ジムは何してるんですか？
ジムは、私はマシンがあの得意ではないので、あのダンスをすると、続けられるっていうことが自分的に分かったので、毎週ダンスをしています。
やっぱり20代の体と30代の体違います？
違います。肉のつき方が違います。
そうだよね。
そうなんです。
じゃあ、あのまあ30分1時間ごめんなさい1時間ぐらい歩くとなんか体にいい感じっていう感じの実感ってやっぱりありますかね？
そうですね、あのじんわり汗をかくのでやっぱりあのストレス発散にもなりますし、あのジムと同じなんですけども、であの気分が良くなるんで、特になんかあのまあ多分 体力もついてると思いますし、はい、そ
っか。この番組ってあの、まあはい、セックスとかその女のエロみたいなことも考えようよって感じなんですけども、セックスって体にいいと思います？それとも、
はいはい、あ、いいと思います。
本当にやっぱりセックスした後っていうのは、はい、なんかちょっと違う感じとかありますかね？
なんかちゃんと定期的にセックスしてる時の方がなんか体調もいいような気がします。やっぱ女性ホルモンのバランスの関係だと思うんですけど。
なるほどね。
うん。
やっぱないとちょっと崩れそうな感じかなっていう。
そう思いますね。やっぱ女性は定期的にした方が肌にもいいっていう風に言われてますよね。うん、あとあのなんかしてないと情緒不安定になるっていう。
本当に。ヤマさんも実感として情緒不安定になったりします？
彼氏がいて、それでセックスになった時とかは、あのなったことはありますね、過去に。
ああ、そっか。それでも心の問題が体の問題がちょっと分かりにくいところもありますよね、そういうのってね。
そうですね。でも心と体は多分つながってると思いますので、個人的になんですけど。
そうですよね、本当に。なるほどね。いやでも分かりました。どうもありがとうございました、ヤマさん。楽しい話。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょい、すみさんに話も聞いてみました。すみさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は体にいいことしてますかというテーマなんですけども、すみさん何かいいことしてますか？
はい、最近始めたことがあります。
なんだろう、
はい、それは、孤独感や、悲しみのを解決するために毎日、アルコールをちょっと飲んでいた習慣をやめて。
やめたのね、やめたんだね。
やめたっては言えないんですけども、
孤独や悲しみを癒すアルコールをやめ、
ために、その時にお酒を飲んでたのをやめて、別に友達とかと楽しむためにはガンガン飲みますけど、それではなくて家で一人で、音楽を聴きながら、そのお酒を飲むのはやめて、読書を始めました。
あ、なるほどね。なんかあの音楽聴きながらゆったりとお酒を飲むのもちょっとは体にはいい気もするけども、それからでもやめた後変化はありました？読書をするようになって、
変化はありました。精神がかなり良くなったような気がします。
本当に。やっぱ心と体はつながってるということで、はい、ね、
そうですね、
安定してきたっていう感じなんですかね。
そうですね。
おかしいね。
この習慣は前にも読書をやって、20歳頃読書をやってて、何かその心の安定を取り戻した経験、前の経験をなんか蘇しなように、
アルコールは何年ぐらい続けてたんですか、その習慣で。
孤独感を孤独かなり留学も長いのでかなり長かった、
じゃあ日本に来てからその、寂しいとかいろんな気持ちで、
そうですね、
お酒が始まった。
はい。
何年ぐらい？
最初はでも頑張ってたはずなので、そこまで飲んでなかったんですけど、1年ぐらい？
1年ぐらい。
1年目からは、一人もでも飲みましたし、ワインも飲みましたし、一月はワインをずっと、一月はビールで、最近はビールで。
あ、なるほど。
はい。
いやでも、心は安定して、できたら体もいい感じになってきたっていう、すごくね、いい話だよね。 あとはそ、まあまあ、バーボシではその、まあ、セックスの話とかもいろいろしてるんですけど、セックスっていうのはその体にいいことだと思います？
いいことだと思います。
あ、本当？それは
どう、それを楽しむことができれば面白い、うん、
そうだね、うん、楽しむことができなければね、体には良くなさそうですよね、やっぱりね。あの、今飲んでる？
うん、飲んでない。
飲んでない。そう。わかりました。いや、どうもありがとう。じゃあ、あの、じゃあこれからも読書。ちなみに今どんな本読んでるんですか？
最近は、プーチンイズムっていう本を読んでまして、これはロシアのダナリス君の、アンナ・ポリトコスコフスカヤという方が、去年死んだ方なんですけれども、ロシアの中 の, その軍隊の中の、腐敗とかスキャンダルみたいなものを床に書いていらっしゃって、誰かに襲われて、死なれた方なんですけども、この本を読んでいます。
ごめんね、笑
っちゃう。かなりハマってます。
そか、なんか精神の安定するような本じゃないような気もするんです
けど。あ、でも内容を読みながら、
怒りとか感じるでしょ、
怒
りとか、なんか理不尽さとか、なんかそういうジャーナリズムの本とか読んでると新たになんか感情とか湧き上がってきて、なんか安定とか癒しとかいう感じではなさそうな気がするんですけど、
あ、でもかなり内容が夢中になるような内容なので、結構面白くて、お酒を飲んでいる時も別に気持ちよかったんですけど、こっちの方も気持ちいい
な。
あ、
なるほどね。
あ、これぐらいの、あ、文章ってこれぐらいの現実、社会現実みたいなものを伝える力っていうのがあるんだなと思って、それはお酒がくれる力とはまた別の力みたいなものが伝わってきて、かなりこれも体にも精神の気持ちがいいなと思うようになりました。
わかりました。どうもありがとうございました。スミさんの話です。どうもありがとう。
はい、
また。はい、じゃあ、
はい、
澤部さんに話を聞いてみたいと思います。澤部さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
どうも、今ワーボシで今日はこんな、あの、体にいいことしていますかというテーマで聞いているんですけども、澤部さんは何か体にいいことをしていますか？
ね、時々だけども、断食をする。
あ、
うん、
体の、何も食べない、
食べないね、それは体にいいです。
1日何も食べない？
2年か3年ぐらいに1回くらい、ほとんど水と、水だけでね、あとなんか食事抜く、で、できれば5日間とか。それは今まで3回くらいやった。
5日間何も食べない。そうすると どうなるんですか？
体の中 の, ものがやっぱ出ていくじゃない、で、すごく悪いものが出るからさ。
なるほどね。
特にね、ちょっと調子が悪い時は、この間私腸を壊して、ちょっと入院したんだけど、その時に久しぶりに、それは病院で断食したから点滴打ちながらだったんだけども、やっぱりすごく体が回復したのが分かったんだね。で、一度最初に断食したのはもうずいぶん前なんだけども、その時先生についてちゃんとやったんですよ。それで1日8分の1ずつね、ご飯減らしていくんですね。それで1週間かかって、本当に最後 の, 日はほんの一口のご飯とおかずを何回も噛んで、50回以上噛んで食べて、それから1週間ぐらい完全な断食に入って、それからまた復食期間を1週間ぐらいでやったことあるんですよね。それ30代にやったんだけども、その時約だから3週間かけてね、やったんですけど10キロぐらい痩せたんですが、その時すごくね、体がね、回復したんですよ。その間中ずっと働いてたし、プールにも行ってた。プールに
運動しても平気なんだ。2キロ
ぐらい、泳いでたね、毎日。
それはすごい。体にいいっていうのは、どういう時に実感します？
とにかくね、 こう入ってないから体になんか物が入ってこないから、うん、まあ、水は飲んでるんだけども、うんうん、あのすごく体が休まるんですよ。あ、それ休まって、それで、うん、あのその先生の話ではね、うん、あの自分 の, その体になんか食栄養を入れてない時に、うん、あの体は自分 の, あの悪いところの細胞から食べていくっていうのよね、
うん、
例えばエネルギーがいる場合、あの例えばね、うん、先生が言ってたので、うん、あのある部活があって野球部があって、うん、それで野球部が人数あの9人ちょっと足らないから、うんうん、あのバスケ部に行って、うん、ちょっと 2,3 人貸してくんないという時に、うん、あのバスケ部ではいい選手を貸さないんですよ。
そっかそっか、
そう悪い選手を貸してそれで、うんうん、使うから、その体がこうきあの断食した危機的状況になる時に、うんうんうん、あの悪い細胞からあの食べられていくと、
うんうん、
だからあの残ってくるのはすごくあの強い細胞だっていう説だったんだね。まあ本当どうかわからないんだけど、
面白いね。なん か体が野球部なのかバスケ部なのか私ちょっと今混乱してんだけどでもなんか
どうかわからないけどそうそうそう、でもね、あの確かに、ね、断食してその後、ね、回復期っていうのはものすごくあの体がこうあの回復するっていうか、もう本当リフレッシュ。
やっぱ体がいいとちょっとなんか心もいい感じになったりとかするん
だ、うん、ただね、やっぱりね、その時にあの執着する、あの食べ物に執着しないように最初に目標を定めておかなきゃダメなんですよね。
食べるってやっぱ快感だから、うん、その快感を断つっていうのに、うん、結構苦しい感じもするけども、
いやだからその時にね、うん、その気持ちの持ちようなんですよね。自分が何のために断食してるかっていうのを決めてやるとか、うんうんうんうん、それからなんかその時ものすごくね、あの時間がいっぱいあるけ食べ物食べないと、うんうんうん、だからその読むもの決めとくとか、
あ、
うん、それとか本当綺麗なところに行って過ごすとか、
確かに一日の結構大きな時間を、うん、今日何食べるかなとか準備に時間かけてる気がしますもんね。そ う, です、ね、
そう、すごく、うん、あのそれにお店に出る、あの街歩くとお店、うん、食べ物屋ばっかりなんですよ。
そうかもしれない、
うん、だからそういうあのやっぱ自然の中で やると違うと思うんですけどね、
うん、でもいや面白い、面白い、
うん、その大事にはすごい面白いですよ、
うん、ありがとうございました、
どうもなんか
いやすごく勉強になりました、で最後にちょっとごめんなさい、バーボシらしくなんですけども、そのセックスは体にいいか悪いかって、まあ、すごく人との交流じゃないですか、いろんなもの交換してる感じがするんですけど、粘液とか、その気とか、そのセックスってのは体にいいことなのか悪いことなのか、
いいことだと思います、
いいこと、
うん、でもねやっぱ、うん、トゥーマッチは良くない
やっぱね、
腎を痛めるって聞いたから
肝臓が、ね、腎臓が悪くなるって話もあります
けど、腎経っていうのが悪く、腎臓が悪くなるっていうより腎経っていう体 の, その漢方でいうところの腎経が悪くなるって聞いたから、
何事もやりすぎはちょっと、
いや過ぎたるは及ばざるなことですね、気をつけてください
どうもありがとうございました
はい、
さあ、さんどうもありがとうございました。
はい、どうも、
はい、
はい、失礼します。はい、This is Baba Boshi
by Love Peace Club。3人の方にお話を聞きました。いや皆さんとても面白かったですね。でやっぱり話聞いてて思ったのは、心と体がつながってるってみんなやっぱり実感として持ってるんだなっていうのをすごく感じました。そのことってすごく大きいですよね。で心と体がつながってるってなんか分かりにくい感じもするんだけども、でもね本当に自分が怒ってる時とか悲しい時って必ずどっか体の一部も痛がってるんだよね。そんな気がするんですよ。で私最初に、まあ、友達とのいろいろあってすごくドツボにはまった時何したかっていうと、やっぱ体も悪いし心も悪いし、もうだ大変だったらヨガ始めたりさ、瞑想行ったりとか、あのね体にいいことって毎日のように健康ランド行って温泉入ったりとか、とにかく何かしなきゃって、体にいいことしなきゃと思ってて、でもちろん体にいいことすることによって体楽になっていくんだけど、やっぱりあの体にいいことするのってもう一個やっぱ心を解放するってこともすごく大事なことなんだなっていうふうに思うんだよね。やっぱ恨み事とか怒り事とか抱えてるとなかなか体良くならないんだよ。でミツさんのとこ行っておかしかったのが、あのやっぱ私の中に体の奥の方に溜まってた恨み事みたいなところのさ、壺があるんだって。もう分かんないですよ、そこ常人にはもう分かんない世界だけど、でもそこを押されると本当にもう痛いんですよ。だけどイメージとしては私の体の中でその悪魔のようなさ、あのちっちゃな物体がうげーって うひゃーっていう風に痛がって、もうエイリアンだよね体の中の。それがミツさんの針によってブスブスブス出てけ出てけって言って出てかれてるような感じがして、そうすると体の中の毒みたいなものがポッポッポッていなくなってるような、まあそれも一つのイメージだと思うんだけども、そんな気持ちをね、あの田中ミツさんの針によって私は今味わってるところなんですよ。でそれなかなかね楽しいなっていうふうに思うんですけれども、でも他にも、まあ、いろんな気持ちのいい方法だから、今日のねスミさん読書っていうのもあなるほどと思ったんだけども、やっぱ自分が一人で心平和にいられる時間っていうのをどれだけ持てるかっていうのも大事なことだと思いました。そうで、まあ、最後に私皆さんにしつこくした質問なんですけど、セックス、ね、みんな体にいいって言ってたけど本当ですか本当ですか。私ね、あの腎臓が悪いってミツさんに言われてるんですけど、なんで悪いかって言ったらやっぱやりすぎだって言われてるわけよ。そうオナニーのしすぎ、セックスのしすぎでやっぱ 悪くなっちゃってるみたいで、で私は しすぎたかどうか分かんないんだけども、そうかセックスって皆さんすごくいいって言うけど本当にいいものなのっていう風に、あれかなり危険なものなんじゃないかという風に最近私はよく思うんですけども、だからこそあのものすごく大事な人とね気持ちのいいセックスをやりましょうなんて、まあ愛のある素敵なセックスをしましょう、もう自民党の保守党員かお前はみたいな感じのね気分になっちゃうぐらいに、もうセックスってものはすごく気持ちがいいけれども、それは体にいいかどうかちょっと分かんないなっていうような私の気持ちですね。皆さんはどうですか、セックスして体良くなってますか、セックスして腎臓痛めてる北原みのりがお送りしているバーボシです。皆さんもどんな体にいいことしているか、どんな気持ちのことかね、今どんな気持ちなのか、なんかじっくり体と心に向かい合ってみてはいかがでしょうか。This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ちょっと前のことなんですけども、最近さあの鳥草ってあるじゃない、風草とかあの鳥があの、まあ、人間食べるとか、あとはそのまま死体を放置していてね、そのまま腐らせて土に還るっていうような、まあ、埋葬じゃないねあの、まあ、葬儀の仕方があるんですけれども、その話をしてた時に、最近はね腐らないんだって人間が、なかなか、なんでかっていうと、あの私たちすごく食べ物の中で保存量いっぱい含んでるもの食べてるから、だからなかなか腐らないんだよねって、それは大変だって話を聞いた時に、まあその時何人か友達もいたしね、でその時うちの母親がいたんですよ。ただうちの母親がね、あら大丈夫よみのりちゃん、あなたは腐るわ、そうすごくね自信たっぷりに言ったんですよ。でうちの母っていうのはすごくあの自然食マニアというかね、あの食べ物に関してはものすごくもう思想が入った人で、子供には絶対添加物なんも食べさせないって言って、すごい、まあ私食物教育をねかなり受けてるんですよ。そのおかげかやっぱ大きくなって一人暮らしして、あやっとなんかジャンクフード食べられると思って、夜中一人でバクバクカールとかさポテトチップスとか、やっぱすごい抑圧されたと思うんだよね、いいもの食べなきゃダメだっていうことで、で体に悪いものをものすごく体が欲してたわけ。すっごい食べた時にあの、まあ、すごいアトピーになっちゃって大変な状況になった大学生の時代があったんだけども、もう体があの時はものすごく欲してたと思うんですよ。あの腐らない体になりたいとかさ、なんか悪いもの欲しいとか、だからまあ本当にほどほどというのもあるのかななんてことを思ったりもしながら、ね、何を入れるか出すか、どんなものを体に入れるか、それってさ本当セックスもそうじゃん、どんなバイブ入れるかとかさ、どんなチンコ入れるか、どんな指を入れるかとか、どんな舌を触れさせるかとか、すべてやっぱ体に触れるもので、やっぱり心の中でも何を感じるか、何を放出するかってこともやっぱり何かのいいこと、体に気持ちいいこと、悪いことってあるんだよね。何を感じるか、何を受け入れるかという意味で言ったら、やっぱなんか今の日本の社会っていう風に言っちゃいますけど、なんかやっぱ気持ちのいいこと多くないじゃん、なんか幸せな感じしないじゃんっていう風に私は思うんだよね。個人的なとこでは、まあ幸せなとことかね結構いっぱいあるけども、いざちょっと外出て、じゃ例えば何かマンション借りましょうとか、アパート借りましょうとか、引っ越ししましょうとか、なんか事務所に、なんだろうな、自分の場合だと、私の場合だとバイブ屋やってて、なんか仕事こうやりましょうっていう時に、なんかいろんな制度の壁とかいろいろぶつかる経験ってないですか皆さん。女2人じゃ部屋を貸さないぞとか言われたりとか、バイブ屋なんかにね、お前どんな商売してんだと、 怒られたりとか、そうそう、全然ちょっと話ずれちゃうけども、先週からライフピースクラブってセールの案内を送ってるんですよ。でセールの案内を送ると大体まあ DM で希望者の人だけで送るようにしてるんだけども、あの時々、まあ、あの希望してたにもかかわらずその人引っ越しちゃったりとか家出ちゃったりとかいなかったりすると、年にやっぱね2件か3件本人のお母さんから電話かかってくるパターンっていうのが必ずあるの。これ必ずなんですよ。11年間やってて本当に必ずあると思うんだけども、娘に来た封筒とかさ開けちゃう人っているのね。でそういうお母さんはどうするかっていうと、やっぱうちに怒鳴り込んでくるわけよ。でこれはたまたま電話を受けたんですけど、私があのなんとかですけども、もう娘はいないので送ってこないでくださいって怒られたわけで、分かりました申し訳ありませんって名前聞いて電話切ろうと思ったら、ちょっとあんたってそんな言い方じゃなかったな、あの私のイメージの言葉ですけど、ちょっとあなた、ちょっとなんかはいはいそんな感じのさ、ちょっとあなた待ちなさい、はい何でしょう。もうやっぱりその娘がセックスグッズを買ってるってことが、その自分の人生を揺るがすかのような感じのやっぱり大事件だったと思うんですよ、お母さんにとってみればね。だけどその気持ちがどこに向かっていいか分かんないから、とりあえずバイブ屋の私に電話をした私に、まあ、ぶつけてくるんだけども、やっぱ怖いんだよね。それが怖いっていうよりもやっぱりきついんだよね、当てられる感じがして。彼女が何を言ったかっていうと、あんたたちみたいな仕事はインチキでしょ、インチキだからこういう風に DM 送ってくるんでしょっていう風に、娘は買ったっていう事実は忘れて、大事は勝手にどっかから DM 盗んで、で娘に送ってるインチキなバイブやってなってるんだけど、やっぱセックスグッズってなるとすごくイメージ悪いし、そういうような目に遭うんだなと、もうここね慣れたと思いながらも、おじさんに言われるのとやっぱりその娘と母親の関係が透けた感じで攻撃されるのじゃちょっとなんか感じが違うんだよね。でちょっとグッときたりとか、まあ、そういうことで、この世の中はやっぱりあれですよ、自由じゃないですよ、いろんなことが。で心が本当に軽くなるような、軽くなったり重くなったり軽くなったり重くなったりの繰り返しで、できればでもずっと気持ちのいい状態で、ね、気持ちよく心軽やかに生きていたいじゃないですかという思いで、まあ、いるのですけれども、ということで来週がまあ選挙の特集をしたいと思ってます。で、まあ、選挙によって日本は変えられるのか変わるのかってことは、まあ、実感としてね、選挙で変わったみたいな実感をあまり私は持ったことがないので分かんないんですけども、政治に関わることができる唯一のと言ってもいいと思うね、直接関わることができる、まあ、方法であるわけなので、その選挙どんな風にあなたは迎えるのか、ね、でまたどんな政治家の顔をあなた選びたいのか、気持ちよさそうなね、体に良さそうな政治家ってのはどんな人みたいなことを、まあ、話していきたいと思います。ゲストにはイム・チュヒさんという NHK の国際放送のアナウンサーの方です。で彼女は韓国籍なので、日本の籍がないから、まあ、選挙権ないです。でそういったイムさんから見える日本の選挙の世界っていうのもぜひ聞いてみたいなというふうに思ってます。ということで、インターネットラジオバオバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.